さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。まあね、1月も半ばを過ぎるということですけれども、1月の初めの電力市場のね、ちょっと異常さというようなことがあって、なかなかねコロナも大変ですけども、いろんな意味で大変な2021年というようなところがあります。まず電力市場については改めてお話しする機会があるかというふうに思いますけども、今日は少しね、日経新聞のコペンハーゲンのお話のようなこともね、できたらいいかなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。2つほどニュースをご紹介をしたいんですけども、ちょっとやはりこれはね、温暖化気候変動が大変だというニュースなんですけれども、2020年の気温史上最高、シベリアで6度以上暑くということなんですね。EU の気象情報機関であるコペルニクス気候変動サービスというところがですね、2020年の世界の平均気温が過去観測史上最も高かったという、ね、分析結果を発表しました。シベリアなどで、ね、平均より6度以上暑かった場所もあって、地球温暖化の進行が改めて明らかになった。温暖化のリスクを減らすため CO2 を、ね、減らす努力を続けるべきだと警告をしているということなんですね。で、まあ、これはですね、1850年から1900年の平均気温より 1.25 度高い、そして2016年と並んで過去最高を記録ということなんですね。2020年昨年の12月に、世界の平均気温が観測史上3位以内になるというふうに、世界気象機関が暫定的な報告をしていたんですけども、それは間違いなくてもっと、高かったというような報告かというふうに思います。でそれに伴いましてですね、やはりどんなことが起こるかということで、凍土、永久凍土ですね、そこに潜む未知のウイルス、パンドラの箱を開く温暖化ということなんですね。人間にとって最も危険な生き物はと聞かれたら、毒蛇、サメということで想像するかもしれませんけども、答えは蚊ということなんですね。蚊が媒介する感染症で毎年80万人以上が亡くなるということなんですね。まあ、ですから一つの、たくさん蚊も種類があるんですけども、蚊によってたくさんの方が亡くなる、まあ、これも、蚊を媒介の感染症のリスクということなんですね。で温暖化が起これば、これからもっともっと、ね、それがリスクが高まるということなんですけども、これ空港にもですね、蚊を検知する捕まえる、装置があるみたいなんですね。でまあ、どういう装置かというのはよくわかんないんですけども、で、ファンが回っていて近づいたから吸い込まれる仕組みになっているということで、多い時は100匹くらい取れることもあるということなんですね。2018年度には計11種941匹が、見つかった。空港だとね、イミグレーションがあって不法に入国する人なんかをね、入れないっていうようなこともあるけど、まさか蚊がこういうふうにね、捕まえられているっていうのは、私もあまり知りませんでしたけども、やはり蚊はですね、刺される以上の問題があって、病原体の運び屋ということなんですね。マラリア、デング熱、いわゆるイエローフィーバーってね、日本脳炎、地下熱というようなことがあるんですけども、マラリアだけで年間2億人以上が感染して約40万人が、死亡しているということなんですね。まあ、その蚊がですね、やはり、温暖化に伴って北上しているということで、日本でも、2014年に、ね、デング熱が起こったというようなこともありましたけども、こういうこともありですね、いろんなこう私たちが予想していない、感染症が、突如現れる可能性もあるということなんですよね。 で、それに加えて、永久凍土が溶けて炭疽菌が出てくるみたいな、ね、ことも言われてるんですけども、炭疽菌は非常にまあ、ね、恐ろしい菌なんですけども、それがですね、あの永久凍土が熱波で溶けて、北極圏の氷の下に、ね、あるということが、これがもうどんどん、ね、溶け出すと、まあ、出てくる、これがパンドラの箱というふうに言われているわけなんですよね。まあ、そういうこともまだまだわからないこともあるんですけども、リスクとして、ちゃんと、ね、考えておかないと、今回のコロナそれ以上に、恐ろしいことも起こるということも、ね、予測した上での社会対応しておかないといけないのかなというふうに思います。まあ、気温が上がることで、ね、直接的な、健康影響もあるということで熱中症も増えているというようなことがあったりですね、まあ、今後日本ではほぼすべて、2倍以上、ね、熱中症が、まあ、起こるというようなことがあったりですね、そのとかの、病気で、まあ、死亡が増える、温暖化が進むと冬の死亡者数が減るというようなこともあるんですけれども、冬の気温上昇に伴ってその死亡率が低下しているという、研究事例はまだ確認できていないということなんですね。ということで、やはりマイナスの方が大きくて、健康影響がやっぱり過小評価されてきたんじゃないかなというふうに言われてますね。気候変動の影響ね、災害が多発、農業や経済に悪影響というのもあるんですけれども、やはり健康への影響については、まあ私たちもちゃんとね、捉まえておかないといけない。なかなかその推計は難しいんですけれども、ここ数年そういう研究も進んできているということなんですね。感染症の熱中症の増加、ね、循環器や呼吸器に、持病がある人の死亡のリスクの高まり、昼間に働ける時間の短縮ということでね、まあ、本当に、まあ、温暖化問題、パンドラの箱を、開けてしまうことにならないようにね、なんとか、防いでいくことが必要かなというふうに思います。でそういう中でですね、日経新聞が第4の革命カーボンゼロということで連載をしているんですけども、その8回目に走るコペンハーゲン、生活再設計都市に迫るということなんですね。コペンハーゲンはなんと2025年、今21年だからもう4年ほどでですね、世界初のカーボンゼロ都市になると決めているですね。コペンハーゲン、デンマークの首都ということですね。19年の二酸化炭素排出量が102万トンで、この計画ができた2012年からは4割減ったということで、その後の6割を、ね、4年間で減らさなければいけないということなんですね。まあ、デンマークは、ね、あの北欧の国、寒いところにあって、だいたい九州と同じぐらいの広さ、そして、兵庫県と、ね、同じぐらいの人口580万人ぐらいということなんですね。で、コペンハーゲン市のみで見れば52万人ということなんで、京都市の約3分の1で、排出量が102万トンということで、まあ、京都市の、ね、700万トンぐらいということから比べると7分の1ぐらいですからね、非常に低いなと。でそれも、ね、寒い地域ですので、暖房とか熱の、ね、エネルギーがたくさんいる中でここまで減らせているということは、まあ、非常に、ね、やはり対策先進事例なのかなというふうに思うんですけども、コペンハーゲンでは至るところに自転車専用道が敷かれていて、2025年 75% の市民が徒歩や自転車、公共交通機関を使うのが目的ということなんですね。でまだまだ車もあってですね、駐車場の閉鎖とか大型トラックの市内のリレー規制、電気自動車の駐車料金を無料として、ガソリン車なんかを値上げするとかね、あの手この手で、クリーンな移動手段に市民を誘導していると。で、まあ、風力発電ね、有名ですけども、それなんかをまだまだこれから作っていくというようなことで、まあ、なりふり構わずやれる手は何でも打つというね、コペンハーゲン市の技術環境部門を統括する方もおっしゃっていてですね、目標達成には根本的な変化と政治的な勇気がいるということで、まだまだね、やっぱりこれから、いるんだろうなというようなことが、あります。 で、まあそういうデンマークなんですけども、ちょっと私の手元にですね、幸せってなんだっけ、世界一幸福な国でのヒュッケな一年というね、本はあるんですね。たまたままあ私もこれを面白そうだなと思って買ったんですけれども、ヘレン・ラッセルというね、イギリスのジャーナリストがデンマークに移り住んで、その1月から12月までの月ごとのね、エピソードをまとめているということで、1月はヒュッケと家ごもりとかね、3月はヨカとデンマーク語とかね、最後、冬と鬱が来たとかね、でクリスマスで締められているんですけども、その月々ごとにですね、いろんな、気づきがあるよということでね、面白くなってるんですけど、やはりね、私もスウェーデンに住んでたことがあってですね、まあ静かで、なんて言いますかね、落ち着いた暮らしっていうのがあって、まあ、特に福祉もそうなんですけども、環境対策が進んでて、もう脱炭素、温暖化対策っていうのは、でも、先進国っていうことになっているかと思います。で、最後ね、このデンマーク的に暮らす10のコツでね、この、著者のね、ヘレン・ラッセルさん、まあ、書かれているんですけども、ちょっと、紹介したいなと思うんですけれども、まあ、ね、デンマーク人が特によくやっていて、世界中どこにいても実践できることを紹介するということで、一つはね、信頼する。もっと信頼する。デンマーク人がどうしようもないほどハッピーな一番の理由ということなんですね。まあ、これそうかなと思いますね。信頼をすると。まあ、ヒュッケっていうね、生活の中でちょっとした喜びを思い出す。キャンドルを灯したり、自分でコーヒーを入れる。美味しい、ね、甘いものを食べるとかね。そういうちょっとしたこと。体を使う。自転車に乗る。走る。ジャンプする。ダンスする。セックスする。体を振ってみる。ハッピーホルモンが放出され、ね、もっと素敵になれるというようなね、ことですね。それから、美に触れる。できる限り自分のいる環境を美しいもので満たすことということなんですね。ね、あんまりそのね、贅沢なものじゃなくて、ちょっとしたね、デザイン、アートを楽しむ。それから、選択肢を減らすということもあるんですね。あんまりこうね、選択肢があると大変かなというようなことで、本当にこれもシンプルなのかなと思います。誇りを持つ、ね、自分が得意なことなんかにも誇りを持てる。家族を大事にする、ね、国民の休日はデンマークでは家族の絆を深める時間になっている。全ての職業を尊敬すると、女性の仕事、男性の仕事といったものは存在しないんだ。仕事が存在をするだけってことなんですね。それから、遊ぶっていうのが9番目に来てて、10番目がシェアをするっていうね、ことで、まあ、ぜひね、こういうものをね、実践していきたいなと改めて思った中で、幸せになれればいいな、コロナの時代でもね、実践できるようなことが、書かれているかなと思って紹介をさせていただきました。はい、気候の危機大変ですけども、まあね、希望を見えているということで、今日の京都発温暖化防止を終わりたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます、環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。